もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
11月16日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、木端翔と
シーラと
ユキサダイさんです。
何半笑いしてるん
ですか？ちょっと今ギリギリまで打ち合わせしてて、思いついたことをシーラに突然言ってたらピーンと8時になったなっていう、焦りましたね。今
火曜にですね、全く打ち合わせしない番組、先ほどまで監督はなんか取材受けたりとか、
そうですよ、
あといろいろなんか素材のなんか打ち合わせ、映像素材の打ち合わせとかいろいろしててですね、全く番組の打ち合わせできておりませんが、
心ここにあらず。
しかし生放送で55分間やっていきたいと思います。まずはタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスター
、今日も京都で生放送でお送りしております。皆さんからのメールファックスが頼りです。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番でお待ちしております。
まあ、浮田監督、この一つ期間近況というのはどんな感じだったんですか？
そうですね、まあ先月も真っ最中だったと思うんですけど、第二高校、我が母校の、
初恋第二編が見られるよみたいな話をしてましたけど、
してましたね、
行ったんですね、監督も。
行きましたね、実際、この間のオンエア19日だったと思うんですけど、先月の、そこではね、ちょうど全校生徒に見せたよっていう話までだったんですけど、その翌々日ですかね、文化祭、第二高校の文化祭で、まあ視聴覚教室で、
視聴覚教室で、
こう満杯の立ち見の2階にわたって上映をさせてもらって、なんかね、高校時代に戻ったようなね、
自分が学祭に参加したみたいな、
そうそうそう、だから、ね、記憶はないんで、
そう、在校生だった時、
そう、バンドをやって体育館で演奏してたのを覚えてるんですけど、それ以外は記憶喪失で、クラスで何やってたかとか、ね、なんかこう、なんか売ってたとか、お化け屋敷やったとか、なんか映画作って上映したとか、全く記憶がないんですよ、何をやったか、ね、で、それを取り戻すかのように取り戻そうと、まあある種ね、なんか楽しかったですね、文化祭、もう文化祭に参加してい
ろいろ、じゃあ見て回ったんですか？
見て回ったりとかしてね、なんだっけ、何なんか食ったりとか、
模擬店、
大したもんがなかったんですけど大したもんなかったっていうか、もう売り切れててね、本当にね、なんかそういうものを食べたり、ダンスを見に行ったり、出演してた女の子が、
初恋第二編に、
出てるんで見に来てって言われて、体育館もでかくなっててね、第二高校の体育館自体がね、やっぱりそこでこうステージで盛り上がってたりとかして、あんな踊りできるんだこの子とか、で最後に、まあで自分たちの上映が必死だったんでそこでもう大体そこでなんかサインを書いたりとかずっとしてたら、もう3時になって終わりだったんで、ずっと行かなきゃいけなかったその美術家、今回スタッフとか頑張ってくれてた第二編 の美術家の生徒たちがいて、彼ら のお化け屋敷が大人気で、もうずっと並ばなきゃいけないんで、ちょっと凝ってるんですよ、すごく映像をまず見せて、ちょっと怖い映像を見せて、それがこのそれを体験してくださいみたいな、
ちゃんとしてますね、
ちゃんとしてるんです、もうすごくよくできてる、でまあちょっと怖いんです意外と、ちゃんと思考を凝らしてて、お化け屋敷もこんな凝ったお化け屋敷よくやったなみたいな、人気があるんですだから、
堪能してますね結構さ最後
そうそうそう、ちょっと間違えるとね、女子高生がとね脅かしに来るから、 なんか男子生徒とか嬉しいんじゃないですか、ね、
そういうのも
そうなんだ
ちょっとそういう考えを思っちゃいけないんですけど、まあそういう余裕もなく、うん、一応怖がってたっていうね。
うーん、まあ今回その第二高校50周年記念ということで作られました、はい、初恋第二編、浮田大佐監督作品、はい、今絶賛 DVD 予約受付中ということでですね、
そうです、
まあ、早速予約したっていう方から、
はい、いただいてますよね。ラジオネーム風文さんです。初恋第二編の DVD 予約しました。早く見たいな。特典映像とかのおまけはついていないんですか。
あー、これ気になりますね。
ついてます。
ついてる。
お
でさっきでき編集したのを見せられて、ちょっとダメ出しをしてたんですけど
さっきそこであのプロデューサーの浦部さんといろいろ打ち合わせしてたのは、それでしたか。
そうです、そうです。もうちょっと情熱大陸風にしてとかなんかさ、うん、なんかちょっとテレビのバラエティっぽいっていうか、どっちかというと韓国のバラエティ番組が、うん、あのビヨーンドーンって出るんですよ字が韓国とか台湾とかのそっち路線になってて、なんかちょっと違うな俺は。俺もうちょっとこう映画を撮ってる感じにしてほしいんだけど、まあ楽しげにはできてたんですけどね。まあでもしっかり素材はあるんで、ね、本編より長いメイキングと。
じゃあ舞台裏がどんな風に作られてたのかっていうのも見れるわけですね。
そうですね。もうちょっと作りようがあるかなって気はするんですけどまあそれはスタッフが作るのを楽しみに、僕もあんまり言うごちゃごちゃ言うのやめようとビジュアル面だけちょっともうちょっと整理してしたいってもう、まあ、プロデューサーの浦部さんも言ってたんで、
まあ浦部さんに任せときゃ大丈夫ですよ。
だからもうちょっとこうシンプルになってくるんじゃないですか、ね、
なるほど。
でもまあなんかこんな感じだ、僕の知らない部分もちゃんと取材してくれてるんで、そういうとことかすごい良かったですね。
あ、じゃあ初恋第二編を見る楽しみがまた一つ増えました、
ね、うん、そうですよね。
番組のブログの方にですね、予約のリンクバナーを貼っておりますんで、
はい、うん、はい、そうですね、
ぜひ皆さん、
はい、
一人でも多くにね、はい、見ていただきたいなという、う
ん、これ予約しないとこれ手に入りませんからね。
そうそう、もう、もう1回限りらしいですね、うん、だからもうすぐもうあとちょっとでもう予約多分、うん、打ち切りになっちゃう可能性があるんで、うん、
予約してください。ほんと、
はい、
はい、一般の店頭とかには並びませんのでね、これね、はい、
ですよね、は
い、そこしか、そこの狭いルートを通るしかないのでで
も期限も限られてると、
はい、皆さん、ね、よろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、まあ、初恋第二編は上映大成功だったということなんですが、はい、それ以降はどういう感じだったんですか。
それでね、熊本ついてて、はあ、次の週ですね、
うん、
なんだ、菊池映画祭、
あ、国際交流映画祭、菊池の、
うん、はいはいはい、国際交流映画祭ってところで、
かっこいいポスターがもう街中いろいろ貼られてるの見ましたよ。
そう、うんうん、俺の顔がね
ドーンと
誰なんだこいつっていう、うん、なんかあんなでかいポスター微妙だなと思いながら指名手配みたいな感じるんですけど、まあね、ゴーと、
はい、
カメリア、カモメですね、うん、カメリアを、うんうん、上映していただいて、その後にまあトークショーを2日間やらせてもらったっていう。いや、何かって言ったね、うん、ちょっと僕菊池っていう意識、なんだろう、子供の時にね、菊池水源みたいなところってやっぱり、うん、はいはいはい、渓流渓谷ね、はいはい、を見に行った記憶は確かにあるんですよ、うん、だから菊池ってなんだろう、やっぱだから水が綺麗な場所ぐらいな意識でしかなかったんだけど、うん、いやー、なんだろうな、あの映画さえもったいないね、もっとこうみんな集められる場所なんじゃないのっていう。結構菊池自体はもてなすことが上手で、スタッフたちが、僕らスタッフ行ってちょっとね堪能しましたからね。で、温泉があるでしょ、はい、でまた温泉がいい温泉なんですよ、これは。だから東京の女優さんとか来たらすごくちょっとねいいんじゃないのっていう、やっぱ肌にもいいし、で食べるものもすごく無農薬みたいな凝った人たちもいたりとかしてね、でもてなしが上手、嫌な気がしない。なんか映画祭のね一つのね特 権、あ、一つのね重要なポイントなんですよ。酒とか食べるものが美味しいとか、空気がうまいとかね、あと地域性ですよね、人柄ですね。でみんながわーっと一緒になって盛り上がって、でみんなでなんかこうお酒の席を作ったりしたら、みんなが仲良くなれるじゃないですか。映画祭の要素はあるんですよ。だからそれを今後どうやっていくのかって、彼らもやる気があるんでね、ちょっとなんかこう一緒になってやった方がいいんじゃないみたいな、僕もちょっとすごく気に入って
ました。ね、生田監督はもういろんな、ほら国内だけじゃなくていろんな国の映画祭に参加してるからね、いい感じのアドバイスできますね。
そうそう、で近くにほら渓流とか、やっぱなかなか都会に住んでる我々としてはやっぱりあのちょっとねハイキングコースっていうかね、歩くだけで空気がもう違うから、で水がパッと上から見てもブルーでしょ。あのブルーのシリカっていうのが入ってるらしいですね。シリカっていうね、ちょっと覚えたんですけどシリカっていうなんかね、成分が入ってて、
それがいい
んです。これがねものすごく体にいいらしいですし、いろんなものを吸収しやすくするとか。でブルーなんですよ、とにかく青い渓流を見ると普通透明じゃないですか、それからねブルーなんですよね、どこ見ても。これはなかなかね、お水とかも売ってましたけどね、やっぱすごく空気が綺麗で、僕もすごいいいなと。菊池って意外近いんですよね、あの阿蘇からも近いし。
そうですね、
僕は南阿蘇にその後帰ったんですけど、すごい近いんですよ、大津とね南阿蘇と、のはその先が菊池ですからね、空港から30分ぐらいで行ったし、でやっぱなんかこう、ああいう出会いっていうのはちょっと知らなかったんでね、ああいう場所との出会いっていう、ちょっと今後気合入れてやらんといかんばいっていう感じで。
なかなかこうこれだけ熊本にね、あの毎月帰ってくるけども、いろんなまだまだ行ってないとことかあるんですね、生田さんと
かね。そうですね、なんかね菊池は面白いですよ、あの面白い話があって、なんだろう、昔のその太宰府から菊池っていうのはなんか菊池城っていうんですかね、こう古墳があったりとかするんですけど、そこにだからそこになんかこう先森の人たちがね攻めてくるんじゃないかと、設楽から攻めてくる、
くだら
からとかね、そういうとこから攻めてくるんじゃないかみたいなことで、ずっとこう菊池城をなんかこう城壁作ってね、なんかお城があるわけじゃないんですけど守ってたらしいんですよ。したらね、気づいたら300年来なかったんです、あれは。これがね、すごいいいなと、俺の壺にはまって、この300年間ずっとね、守ってるんですよ、日本はね。いつ来るか、いつ来るかって。来ない映画を作ったら面白いよね。のろしが上がるんですよね。
いいですね。
のろしが上がったって言って、来たぞって。みんながあっていくんだけど、行くと、いや違う、あの農家の人が火燃やしてただけでしたみたいな、ごめんごめんみたいな、
新たなパターンの時代劇ができそうですね。
ずーっと待ってるんですよ、
それ
敵が来ると思って待ち続けて早300年っていうのは、300年これ正しいかな、正しいと思うんですけど、ちょっと資料今持ってないからあれなんですけど、ちょっとねそういう説明していただいて、一応お客さんだったんで、なんかその館長の方から言われて、真面目にね、菊池城ってここはこういうのあったんですよねって言ってミニチュアがあったりして、ここでずっといろいろ向こうの方たちがこういろいろね、あのこうやっぱ形とかもやっぱりちょっと日本っぽくない、なんかこう建物とかの作り方とかもやっぱ向こうのあれが入ってんですねみたいな、でね、敵が来ると思ってたら300年来なかったんですよって言われて、ただそれだけの城だったって言われた時に、まあ、ここで普通はそこで戦いが起こったとかあるじゃないですか歴史に、いやそれは待ってただけでしたっていうのは、まあこれ違いますって、これメール来たらちょっと困るんですけど、
生放送だって来るかもしれませんよ。
すごく面白い。
いや僕はそう理解してしまって、うわ最高じゃんみたいな、来ないかったっていうのはいいね、
いいですね、
最高ですよ。で僕はそういう映画をなんか例えば菊池ね国際交流映画祭の冒頭に、
あ来なかった
来なかった当時の言葉をどういう言葉を、大和言葉だと思うんですけどなのか、あとね向こうの普段あの人たちとの言葉があるわけじゃないですか、大陸との、の人たちとの言葉が、 なんか造語で作ったりとかして、研究したりとかして字幕でこう作ったら面白いかなと思ってさ、なんかこうその時だけはめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、これ金かけて菊池氏の方作らせてくれないかなみたいな。
でもなんかこうそういうところが映画祭の、地方の映画祭の面白さでもありますよね。
最高でしたよ。だから菊池はいいとこですね。いや
これからちょっとまたなんか新たなそれ流れが発展があ
るかもしれませんね。
さて続いては、最新作に関するこれ情報ですかね。最新作ツヤの夜、ある愛に関わった女たちの物語が来年1月26日公開決定と、
はい、
いうことで、ファンの皆さんも焼き目きしてるみたいなんですね、うん、この方は
ラジオネームエナジーさんです。映画ツヤの夜のツイッターコメント、毎回楽しく拝見しています。宣伝担当のツヤ子さんとツヤ尾さん、たくさんつぶやいておられて面白いですね。映画公開前からいろんな秘話が楽しめて公開が待たれます。
結構話題になってますね。
なるほど。
いろんなことをつぶやいてらっしゃいますけど。
そうですね。それは宣伝部の方たちが、
宣伝がどんどん始まってるわけですね今
だと思いますね。ツイッターご覧になってる人、僕はずっとフェイスブックの方で、
はいはい、
覗きに来れるんで、まあ、フェイスブック見てもらえればいろいろまた僕は僕なりの視点で、うんうん、ツイッターがどうもね性に合わない、
うん、
やり方がちょっとわからないっていうか、どうすればツイッターに載るのかがちょっと自分でわかんないんで、なんかフェイスブックにしてるんですけど、まあフェイスブックでいろいろなんか新しい進捗があったらこう公開してる感じで僕も頑張ってますけどね。
まあいろんな情報がねやっぱ今ネットで本当に出てますから、私もこれ昨日一昨日っすよ、
はい、
見つけた
見つけた
クレイジーケンバンド、阿部寛、雪貞大佐、ツヤの夜主題歌書き下ろしって書いて
ある。お
これかーって。
これか。
方が言ってたのはこれかーって。
へー。
なんかね作詞を一緒にするのが言ってたやつはこれですか。
う
ん、
そうです。
とうとう。
主題歌ってことですか。
そうですね、主題歌ですね。これはね映画を見るとかあるんですけど、うん、多分席立てなくなります。ケンさんの歌って言ってる言葉が、うん、後日談になってる。
あ、映画そのものの、
なんか気分としては後日談というか後日その後の感情みたいに、阿部寛さん演じる松尾っていう主人公の、うん、に聞こえてくるはずなんです。でそうするとなんかねみんなねなんか普通主題歌ってよくちょっと乖離してるものもあるじゃないですか、うん、あんまり映画とは、はい、あんま関係ないかなみたいなとか、うん、イメージかなみたいな、うん、でまあほら普通アーティストの方っていや俺のアーティスト性があるからそれでもし合うんだったらどうぞ使ってくださいとか、うんうん、もしくはよくあるのはそのなんだろう気分を害さない気分だけはつなげますよと、うん、でもやっぱり一曲としては別にアルバムに入ってったらただ別に主題歌あそういえば主題歌だったねみたいな、うん、10年後にはね主題歌っていうのはあんま関係なくなっていったりもするから、うんうんうん、印象残る主題歌ってあるじゃないですか、うん、これはねなんかね映画に組み込まれてるというかそれをねお願いしたわけでもないんですよ。ケンさんがすごくこうああ見えて
ああ見えて
なのか、うん、そういう方だってみんなも分かってらっしゃるのか分かんないですけど、うんうん、ものすごく律儀な方で、すごく悩み抜いて映画を見て映画のラッシュがつないだものを見て、うん、すごく映画の内容も理解されていて、うん、で僕が一番見てほしかったカットをケンさんもあそこが良かったですねっていうあるカットがあるんですよ。後半に阿部寛さんのあるショットがあるんですけど、うんそれをおっしゃってて、うん、そこが分かってる人だからこそこの曲のこうリレーションっていうかがあるんです、うん、リレーされてるっていうか、うん、これはねちょっとね驚いた。だからあまりにもケンさんもすごくそこを今までねケンさんの曲って横山ケン自身は彼自身はその自分の気分自分が経験したとか自分がこう、うん、持ってるものから全部曲を作っていったらしいんですね、うんうん、初めてなんか人の作品にこうアジャストして考えることをやってるんですよって言われて、うんうんうん、でディレクターの方がすごく悩んでるんですと横山自身がとおっしゃって、うんうんうん、あそうなんだと思って、 で数々のね曲をたくさん色っぽい曲を書いてこられた方なんで、こんなのお手のもんだろうと思ったんだけど、ちょっと角度が変わって捉えられててですね、だからもうすごいありがたい話なんですけどね、映画に合わせようと。で僕自身もだから、で監督の力もちょっと借りれませんかねみたいな、最初の段階でいくつかこういう話なんですみたいな、僕の思いとして手紙っていうかメールを送らせてもらったんですよ。それをベースに最初の作詞うっといいとこまで行ったんですけど、肝心なところがもう一押し、完成しないと、納得いかないと、多分完成できたと思うんですよ、健さん自身で、いつもの感じで、でもなんかちょっと今回はちょっと違うんだよねみたいな感じで一度お会いして、でじゃあで僕も書いて、まあ僕の直してもらって全然結構ですからって僕なりにも書いて渡して、ちょうどこう融合されてる作品になって、ブランクがいくつかあってね、そこに僕が答案用紙に書くようにいろいろ
完全に共同作業ですね、それは。
っていうかまあ、いや、まあ、イチアチブはもちろん健さんに撮ってもらって、僕としてはもう素人ですから、歌詞はだから音に乗るように歌っていただけるシーンになればという形で提供させてもらって、いやもう本当にいい、なんかあった、もう今まで普通経験できないような、しかもクレイジーケンバンドですよ。
いいですね。ますます。これタイトルはまあいいやっていうタイトルなんですか。
まあいいや。
なんからしいですね。
そうです。ツヤの夜でね、もうこの主人公クタクタに会いにクタクタになった男が、まあいいやと。という風になっていくというね。
これ聞きたい
ね。聞きたいですね。まだまだまだ。
まだまあもうちょっと、まあ我々に聞くにはもうちょっと時間かかるみたいですけど、来月あたりなんとか聞きたいなーなんて。
ですね。
お願いしてみましょうかね。
お願いします。
はい。まあ映画館に行けばね、1月26日のこのツヤの夜、映画では見れる、聞けるということでございます。
そうです。これはもう本当にね、最後に聞いちゃうと思います。もうちゃんとね、言葉が入ってくんですよ。健さんの 声と歌詞が、あーっていう、
いいね、
早く聞きたいね、聞
きたい、早く見たい。
もう一体どんな映画なんだと、ツヤの夜ね、ポスター見ただけじゃ分かんないですからね。今実はポスターがね、劇場に横型のポスターと、ここからちゃんと本ポスターが出てきます。これから縦型のある箱の中に入った男と女が箱の中に入ってるんです。それを真上から撮ってるんですけど、でそれをディレクションしたのは清川あさみっていうですね、今もう時の人ですね。もう情熱大陸とかでもバッバッ紹介されたりとかするような、もうクリエイターなんですけど、まあ刺繍アーティストとかっていう刺繍をやったり、いろんなところでもうとにかくもういろんなコラボレーションやったり、美女祭なんだっけ、美女祭図鑑っていうか、美女をこう、美女祭集っていう、宮崎県で2万人動員した展示会、展覧会をやったりとかっていう人で、とにかくもうトップクリエイターですね、の、清川あさみさんが今回のポスター作ってるんです。でもこのもうものすごく美しく仕上がってるんで、それもちょっとね必見かなと。
じゃあそろそろまあ映画館なんかにも張り出されるんじゃないでしょうか。
すごく今若い女の子たちはもうこぞって多分彼女の作品は多分いろんなところで目にしてると思うん でその最新作がツヤの夜かなと、今回のポスターっていう映画のポスターは初だと思うんで、
いろいろ見るところがねありますよね、
1月26日全国ロードショー、ということ。じゃあ時刻の方は24分も回ってますんで、1曲この辺で監督に選んでいただいた曲をお届けしましょう、これちょっとえらい懐かしい曲を選びましたね。
いやこれね、今今日アナで、こう飛行機でこっち来た時に、なんかこうあったんですよ。なんか昔の古い夏メロみたいな、
ああそういうチャンネルありますもんね、
そう、今日かける曲がそっからアイデアもらって。
なるほど、じゃあお届けしましょう、
紙風船で冬が来る前に。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。 月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。